ジオレター卒業。
ここからはこの3月で卒業する北区上京区の中学生の皆さんのメッセージをお届けします。
2年生の皆さんへ。上京中学校3年いくらおとは、この作文では残りの学校生活で大切にしてほしいことを言いたいと思います。まず3年生は気がついたらもう卒業の時期だとなっているくらい体感時間が早いです。だからすべてのことを大切に毎日過ごしてほしいです。まずは部活です。部活動に入っている人は部活の仲間との時間を大切にしてほしいです。次に学校行事です。学校行事をクラスのみんなで全力で取り組めばとても良い思い出になります。私は正直学校行事があまり好きではなかったけれど、3年生のクラスのみんなや先生方のおかげでとても楽しめました。最後に迷っていることがあるならやってみることです。委員会に入ってみたいとか、評議員がしたいとか、あの人と仲良くなりたいとか、遊びたいとか、しないで後悔よりやって後悔です。たとえ後悔しても次からの学びへと生かせます。3年生は受験があります。高校はできるだけ見学しに行ってください。行くつもりはなかった高校がオープンキャンパスなどを通して第一志望校になったりもします。私はそうでした。日頃からの授業や復習がとっても大事です。一度テストで良い点数を取ることができると次からはもっとやる気が出ます。だからそのきっかけの一回のためにまずは頑張ってみてください。赤本にメッセージを書き合ったり、シールを貼ってデコレーションなどをすると気分やモチベーションが上がります。ぜひ友達と掛け合ってみてください。試験が終わってから、あの時もっと勉強していれば、あの時あのテストを頑張っていればなど後悔しないように、今が大事です。夏休みや冬休みなどの長期期間が勝負です。もちろん週末も大切です。自分は全力を尽くしたと笑顔で卒業できるように、簡単なことからやってみてください。
同級生の友達へ。上京中学校3年小林あかり。今まで3年間私を支えてくれてありがとう。またお互い思いやりの心を持って助け合うことができてとても嬉しかったです。私が1年生の時、初めての中学校生活で不安や緊張があったにもかかわらず、私と友達として、仲間として、これから楽しみやなぁと元気を与えてくれてありがとう。私はその時、中学校で楽しく過ごすことができるのかという不安が一瞬でなくなりました。他にも中学校のどこに何があるか全くわからなかったり、授業でわからない問題があったりして困っていた私に気さくな態度で話しかけてくれたことが本当に嬉しかったです。私が今まで勉強を頑張れたことも、今こうして楽しく学校に通えていることも、部活を続けられたことも、すべてみんなのおかげだと思っています。みんながいるからこそ、ライバルとして一生懸命勉強を頑張ることができたし、みんなと一緒に話すことができるからという思いがあったからこそ、楽しく学校に通うことができました。体育祭や合唱コンクールでも、みんなとわからないところを教え合ったり、助け合ったりすることで、最高の思い出が作れたと思っているし、より感動することができたと思っています。私がこれから高校で新しい生活をしていくようになっても、みんなのことは心に留めておきたいと思います。改めてみんな本当にありがとう。高校に行って離れ離れになっても、みんなへの感謝は必ず忘れません。
ラジオレター卒業。
3年生のみんなへ。上京中学校3年生池西俊一。中学校3年間で楽しい思い出がたくさんありました。 小学校6年生の時、中学生になったら何かをしようと決めていたわけではないけど、実際に中学校生活を経験してきて、どの学年の時も合唱コンクールや体育祭、修学旅行など印象深いイベントや普段の友達との会話で、小学校の自分より協調性のある自分になれたと思います。その中でも特に修学旅行では、班の人と一緒に高知市のどこを回るか決めたり、レクリエーションで盛り上がったり、同じ部屋の人と遊んだりして、自分一人だけでなく他の人と協力して行動する大切さを学べたと思います。僕が楽しい思い出を作れたのはこの学年だからこそだと思います。卒業後違う高校に別れてしまうのは悲しいけど、それぞれ頑張ってください。3年間ありがとうございました。
家族へ、上京中学校3年渡辺春人。短いようで長い僕の中学校生活は、あと少しで卒業というところまで来ました。この3年間ではたくさんの思い出があります。その中でも中学1年生と中学3年生の自分と、受験で体験したことの2つの点から、どのような中学校生活を送っていたか、家ではあまり話すことも少なかったと思うので、このような形で伝えることができたらいいなと思います。まずは1つ目の中学1年生と中学3年生の自分について。初めての登校日や部活動、いろいろなことが初めてだった僕はとても緊張していたと思います。特にサッカー部の3年生たちは体が大きく声も低かったので、最初はとても怖かったです。でもそんな中でも丁寧に練習を教えてくれた 2,3 年生たちは、次第に憧れの人たちに変わっていて、そんな人たちをいつも頼っていたなと思いました。2年生になると後輩ができ、3年生になるとさらに増えました。だんだん頼られる存在になり、責任感も感じるようになりました。仲間がいたから走り込みの練習も楽しくできていたんだなと今思えば分かることも多くあります。そして人として成長できたサッカー部という環境は大切な場所だったなと思います。2つ目は受験で感じたことです。約4ヶ月にもわたるこの期間は人生で一番落ち着かない時期でした。そしてやっても点数にうまく現れない時期が多く、諦めかけたことも多くありました。そこで一番近くで支えてくれていたのは家族の存在でした。どんな時もそばにいてくれた温かい家族は僕の宝物です。当日では今までやってきたことを全て出し切ることができました。ここまで支えてきてくれた家族のみんなにはありがとうという言葉を伝えたいです。僕の中学校生活はとても充実していたなと思います。そして自分がここまでたくさんの人に支えてくれたと実感したのは初めてでした。これからも頑張ります。ありがとう。
ラジオレター卒業。
皆さんこんにちは。唐久中学校3年元副会長の大久保直哉です。
唐久中学校3年元学習協力委員長の木村杏里です。
まずは僕から話させていただきます。僕は部活動のことなんですけど、野球部のキャプテンをしていて、とても大変だったけどいい経験ができました。僕が一番苦労したことは重圧と責任でした。自分が引っ張らないといけない、キャプテンが何とかしないといけない、負けたくないと責任とプライドに苛まれて、いつしか孤独になってしまいました。そんな時に何度もチームメイトに助けられ、野球はチームでやるものだ、一人じゃなくてみんなでやるスポーツ、自分の活躍なんかよりチームが勝てればそれでいいと改めて理解することができました。このことから、みんながみんな不完全で苦手なものは必ずあるから それをカバーし合う、支え合うことが大切だと学びました。続いて木村さん、お願いします。
はい、元学習協力委員長として勉強面について話をさせていただきます。まず新2年生は普段の授業を大切にしてほしいです。それは受験勉強を通して2年生の範囲がよく出題されていると感じたためです。やる気が、ね、出ない時も少しだけでも集中することで受験生の自分を助けることに必ずつながります。普段の授業を大切に勉強頑張ってください。新3年生は部活動が終わり受験勉強が本格的に始まると、模試やテストの結果が思い通りにならないことや計画よりもダラダラしてしまうことで自分が嫌になる時が訪れると思います。しかしそれは自分が思っている以上に皆同じです。だからこそその経験、思いをバネに少しでも勉強することで周りと差をつけられるはずです。自分のペースで全力で頑張ってください。応援しています。
ありがとうございました。
皆さんこんにちは、唐久中学校2年生徒会長の西堀あたかです。
唐久中学校3年元生徒会長の松井裕樹です。
司会役の3年大久保直也です。それでは西堀さん、お願いします。
はい、私はこの2年間たくさんの先輩方から様々なことを学びました。部活動や委員会、生徒会での活動などではどんな場面でも先輩方の背中が頼もしく、教えてもらってばかりでした。わからないことがあったら優しく丁寧に説明してくださったり、部活でくじけそうになった時にはたくさん応援してもらったりと感謝の気持ちでいっぱいです。2年生になり1年生の後輩ができた際も、なかなか引っ張っていく立場になれず、先輩に頼ってばかりでした。しかしそんな先輩方もあと少しで卒業です。今度は新3年生となる私たちが後輩のお手本となり、学校を作っていく番です。これからは先輩方から受け継ぎ、今まで教えてもらったことを最大限に生かして、さらにより良くなった唐久中学校を見せられるように頑張ります。先輩方と過ごした時間は私たちにとって大切な思い出です。これまで本当にありがとうございました。
ありがとうございました。では松井さん、お願いします。
はい、私たちは自ら踏み出せ新たな一歩をスローガンに活動をしていました。これまではコロナ禍の影響で制限のあった学校祭でしたが、例年通りの学校祭完全復活を目指して取り組みを行っていきました。その中でうまくいかない時や不安になる時がありましたが、その時は生徒会本部のメンバーや友達に支えてもらったり、先生方からアドバイスをもらったりして乗り越えることができました。私はこの生徒会活動を通して仲間と協力することの大切さを改めて実感することができました。生徒会活動の中で得た経験は私の中学校生活の中で一番の宝物です。この経験を高校生活でも活かせるように努力していきます。共に支えてきてくれた生徒会本部のメンバー、手助けをしてくれた先生方、そして全校生徒の皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオレター卒業。
烏丸中学校3年徳良美和です。私の中学校生活を振り返ってみると、最初はコロナで行事などが制限され、その中でもみんなで一致団結して成し遂げた文化祭、体育祭は中学校生活で忘れられない思い出です。在校生の皆さん、楽しい学校生活を送っていますか？1年生は初めてのことばかりで慣れない1年だったと思います。これからの中学校生活では少しでも興味があるものに挑戦してみてください。2年生は
中学校生活最後の1年ですね。すべての行事を全力で楽しみ、悔いのない1年にしてください。そして中学校3年間は自分が思っているよりも短くあっという間です。在校生皆さんの残りの中学校生活をかけがえのないものにしてください。
烏丸中学校3年、木下陸です。僕はお世話になった教職員の皆さんへのメッセージです。まず教職員の皆さん、今まで支えていただきありがとうございました。この1年は自分たちが受験生ということで、さまざまな配慮をしていただきました。授業ではどうすれば生徒に理解してもらえるか、どこが苦手なのか、どんな問題を練習しようかなど、いろいろなことを考えて授業を工夫してくださったと思います。また受験を控える生徒に対しては声をかけ励ましてくださったり、緊張を和らげてくださったり、精神的な面でも支えてくださりました。そのおかげで高校に合格することができました。しかし高校入学はゴールではありません。ここからがスタートだと今は考えています。高校に入学して3年間、一生懸命頑張り、成長した姿を見せることが、支えてくださった先生方への恩返しだと思います。だから、自分は先生方への感謝の気持ちを忘れずに、成長した姿を見せられるように、全力で頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。
ラジオレター卒業。
北野中学校3年、坂田大我です。僕は卒業するにあたって同級生のみんなに感謝を伝えたいです。この3年間、学校祭や修学旅行など大きな行事や何気ない日々など様々なことがありました。その中で嬉しいことや楽しいこと、その一方悲しいこと、辛いこともありました。そんな色とりどりな3年間をこの同級生88人で過ごせたことがとても嬉しいです。よく学年主任の溝口先生が口にしていたように、一期一会な出会いではありましたが、この88人全員が支え合い協力してこの3年間を過ごせたと思っています。本当にありがとうございました。
北野中学校の3年、秋山絵綱です。卒業するにあたって後輩へメッセージを送りたいと思います。私が2年生の時、私たちの学年で問題が起きて部活に行くのが面倒くさくなってしまった時も、いつも変わらず明るく話しかけてくれてすごく助かりました。初めは仲良くできるかなって不安だったけど、最初からすごくたくさん話しかけてきてくれて、部活がもっと楽しくなって、みんなで試合に勝つっていう目標ができてやる気が湧いてきました。後輩のみんながいなければ高校でも部活を続けようと思えなかったと思います。やっぱり目標がないと頑張れないので、目標ができたことは私のモチベーションになって部活も頑張れたし、これからの目標もできました。本当にありがとう。これからも優しく明るくいてください。
北野中学校3年、日下部新です。もうすぐ卒業ですが、僕にとってこの3年間はとても思い出深いものとなりました。今振り返ってみれば、楽しかった学校祭や修学旅行もつい最近のことだったかのように感じられます。ですが、そんな楽しい学校生活を送ることができたのも、いろいろな人の助けがあったからだと思います。勉強を丁寧に分かりやすく教えてくださり、生徒会活動などもサポートしてくださった先生方、そして毎朝見送ってくれた親の存在があったおかげで、僕は今卒業を迎えられています。3年間本当にお世話になりました。そしてまだ北野中学校に残る在校生の皆さん、僕たち3年生は卒業しますが、今までみんなで作り上げてきた楽しく笑顔であふれた北中を引き継いでいってください。北中魂を忘れずにこれからも頑張ってください。応援しています。
ジオレター卒業。
衣笠中学校1年アツです。3年生の皆さん、今までありがとうございました。3年生の皆さんは僕たちが入学した時から優しく接してくれました。とても嬉しかったです。高校生になっても頑張ってください。応援してます。
衣笠中学校2年半魚です。3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。私たちの部では3年生は4人しかいませんでしたが、それでもとてもとても頼りになる姿を見てきました。そんなかっこいい姿を忘れずに、私たちも日々頑張ります。3年生の皆さんも卒業してからも頑張ってください。応援しています。
松岡健吾、小杉佐久間。
後輩の皆さん、これまで本当にありがとうございました。不甲斐ない姿を見せることもありましたが、先輩として後輩の皆さんにメッセージを送らせていただきます。まずは付属での学校生活についてです。この学校は合唱コン、小祭、私有祭と他の学校にはないたくさんの行事がある最高の学校です。しかし学年が上がるごとに勉強や部活など忙しくなってしまうと思います。そんな中でも一つ一つの行事を後悔のないよう全力で楽しむことを大切にしてほしいです。
次に学友会活動についてです。これまで執行委員や特別委員長として学友会の中心として活動してきました。そして一つ感じたことがあります。それは学友会に興味を持って参加するととても楽しいということです。全校集会や委員会が面倒くさいなぁと感じている人も少なからずいると思います。そういう人こそ気になることを少しでも感じたら質疑応答をしたり委員長に聞いてみてください。そしてとても盛り上がる学友会を作っていってください。2023年は皆さんにとってどんな年になりましたか？僕にとっては付属小中で過ごす最後の年で本当に楽しかったです。そして本当にすぐ過ぎてしまう9年間でした。来年度も付属生としてこの学校を作っていく皆さんにとっても同じように時間は過ぎていきます。これからも大切な仲間たちと毎日全力で取り組み、最高の付属生でいてください。京都教育大学附属京都小中学校9年、
大本康久、
平田相馬、
宮川空、
松山幸太郎。皆さんこんにちは。これから卒業する76期生のみんなと作った思い出を振り返っていきます。
まず毎年の宿泊学習、3年生の時初めての宿泊学習でとてもワクワクしたこと、9年生では沖縄に行き平和の尊さを学び、時には思いっきり楽しんだこと、毎回たくさんの思い出がありましたが、その中でも8年生の時に行った林間学習では蓼科に登頂することはできずとても悔しかったけれど、仲間で励まし合い学年で一つになって自然に立ち向かったことは一番の思い出です。
タイとの国際交流、5年生の時は英語で会話するのが難しかったけれど、9年生ではたくさんの交流ができるようになりました。またチームのリーダーも務め、自分を成長させることができた貴重な経験となりました。家でも学校でもタイ交流がどうやったら盛り上げられるかを考え続け、やっとの思いで成功させられた歓迎会やお別れ会での感動は忘れられません。
師匠祭と呼ばれる体育祭、新型コロナウイルスの影響で応援団がなくなり規模が小さくなってしまった年もありました。しかし今年度はその空白を埋めるほどの熱い師匠祭を行うことができました。 また1年生と9年生が一緒に走る腹巻きリレーでは、9年前はあんなに小さかった私たちが大きく成長し、あの時の先輩方のように1年生に優しく接してあげることができました。
そして私たちにとっての文化祭である私有祭、特に9年生では1年生の頃から憧れていた脚本選びから監督まで全て自分たちで行う学級劇をして、最後の私有祭を最高のものにできました。また合唱コンクールではクラスで団結し、毎日たくさん練習したことでどのクラスも素晴らしいハーモニーを届けることができ、一生の思い出となりました。
教育大学附属京都小中学校9年井上亜子、
西条優衣、
森田雄介、
河野花美。
私が9年間ずっと大事にしてきたものは感謝と毎日を楽しむことです。まだまだ足りないところがいっぱいある私が、キラキラした思い出と一緒に卒業できるのは周りの人たちのおかげです。家族や友達など短すぎてなかなか言えなかったことを今言います。ありがとう。
9年間一緒に学校生活を送ってくれた76期生のみんな、本当にありがとう。毎日みんなと笑い合うのが幸せで、辛い時はみんなの言葉が励みになりました。ここまで成長できたのはみんなのおかげです。
僕は今年受験をして、友達への感謝がさらに大きくなりました。僕が弱音を吐きたい時、いつも助けてくれたのはそばにいたみんなでした。もう一度みんなには感謝をしたいです。
最後に、私たちは残り1ヶ月もしないうちに卒業します。この9年間たくさんの行事を行いましたが、心の中には思い出とともにやり残したことへの後悔もちらほらあります。後輩の皆さん、これから流れる時間は巻き戻すことはできません。残りの時間を二度と体験できないものとして大切に過ごしていてください。
ラジオレター卒業。
同志社女子中学校3年、山形彩音です。1年生、2年生、新入生の皆さん、こんにちは。同志社女子中学校での生活にはもう慣れてきましたか？慣れるまで不安なこと、辛いこと、たくさんあると思います。ですが、もちろん学校生活の中では楽しいこともたくさんあります。例えばクラスみんなで楽しむ体育祭、文化祭、学校全体が一つとなり作り上げるクリスマスページェントなど、もちろん勉強も大事なのですが、学生時代しか味わえない行事ごとも精一杯楽しんでください。応援しています。
同志社女子中学校3年、内山菜々美です。私はこの同志社女子中学校の毎朝の礼拝が大好きです。私たちの学校生活はコロナウイルスにより制限がある中始まりました。さまざまな行事が短縮や中止となった中、礼拝だけは毎朝ありました。仲間たちと共に祈り、賛美歌を歌い、先生のお話を聞くことは当時の私にとってはとても嬉しくてありがたいことでした。礼拝中の先生方のお話はとてもためになり、聖書や賛美歌の言葉、歌詞は大人になっても忘れられない大切なものになると思います。これからもこの思い出を忘れずに頑張ります。先生方、先輩、一緒に過ごしてきた同級生、後輩、すべての人の支えがあって卒業を迎えることができました。3年間たくさんの思い出をありがとうございました。
中学生の皆さん、卒業おめでとうございます。 医療法人明記会山口歯科医院、株式会社スーパーエナジーコネクション、京都正気屋株式会社は子どもたちの未来を応援しています。